ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, Risnana minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。アメリカ大統領のジョー・バイデンは、ドナルド・トランプ大統領の時代に課されたイランに対する全ての国連制裁を解除しました。制裁を撤回する決定は、バイデンが国連安全保障理事会に宛てた召喚で伝えられ、国連大使代理のリチャード・ミルスが提出しました。この手紙の中で、バイデンは2020年9月19日付のトランプ政権から3つの手紙を撤回したと述べました。それはアメリカがイランに制裁を課していると述べました。手紙の中で、バイデンはイランに対する制裁は2015年の核合意の署名に沿って終了したと述べました。それでは次のニュースです。コンゴ民主共和国の保健大臣サンス・サリータは、発生の震源地から遠く離れたものを含む、さらに2つのエボラ出血熱の症例を報告しました。どちらの症例も、ブテンボーシーの西約 150km に位置するカトワとマンギュルシーバーで、発見され、以前のすべての症例がグループ化されていました。それでは、1番目のケースは別の患者から追跡された連絡先であると説明しましたが、2番目のケースについては、ケースがどのように感染する可能性があるかを調べるための調査がまだ進行中です。政府が2月7日にエボラ出血熱の再発を発表して以来、今後では6件のエボラ出血熱の確定症例と2件の死亡が確認されています。それでは次のニュースです。ファイザーとバイオエンテックは18歳以上と妊婦の対象とした COVID-19 ワクチンの安全性、妊娠性、免疫原性を評価するためのグローバルな第2と第3総臨床試験を開始しています。彼らは重要な安集団でのワクチン使用をサポートするための安全性と有効性の証拠を収集し続けています。これはファイザーのワクチン臨床研究開発担当上教授ウィリアム・グルーバーによって述べられました。グルーバーは妊娠中の女性は合併症や情動の COVID-19 を発症するリスクが高いと説明しました。したがって、これらすべての集団に対して安全で効果的なワクチンを開発することが非常に重要です。バイオエンテックのチーフメディカルオフィシャーであるオズレム・トゥレ氏は、彼らの目標は現在、効果的な COVID-19 ワクチンへの幅広いアクセスを可能にすることであると付け加えました。トゥレ氏は、妊婦と将来の世代を守るために、妊婦への予防接種も重要であると説明しました。それでは次のニュースです。日本の保健当局は COVID-19 の新しい亜種の 90例以上を発見しました。E484K として知られる変異型が関東地方で91例、空港で2例発見されていました。これは内閣官房長官の加藤勝美氏が記者団に述べました。日本国立感染症研究所によると、この亜種は海外で発生したと考えられているが、イギリスや南アフリカのものとは異なっていました。日本はイギリス、南アフリカ、ブラジルから151件の一系症例を報告しています。この国では40万件以上の COVID-19 が発生し、7194人が死亡しています。それでは次のニュースです。カジトシ調整大臣のルフォッビン・サルパンジャイタンは、環境問題への取り組みにおけるインドネシアと日本の役割を明らかにしました。これはルフォッが日本の環境大臣小泉鈴木次郎と環境林業大臣のシティス・ヌルバヤ・バカルとの2国間閣僚会議で伝えました。会議では特に会議物管理、海洋ゴミの処理、シタルン川の水質汚染の処理、気候変動の問題に関して、インドネシア政府と日本政府の間の様々な協力について話し合いました。ルフォッ・パンジャイタンは、インドネシアと日本が協力して、特に環境汚染と海洋ゴミの取り扱いの分野で、環境に関する問題に2019年から取り組んできたと説明しました。それでは最後のニュースです。インドネシアの貿易省は、ブレクシート後のイギリスへの紅茶、コーヒー、カカオの輸出の可能性を見込んでいます。これは貿易省の国家輸出開発局長、ペンであるカサン・ムフリが、イギリス市場へのコーヒー、紅茶、ココア製品の貿易を増やすための戦略というタイトルのウェビナーで述べました。カサン・ムフリは昨年のデータに基づいて、インドネシアのコーヒー、紅茶、スパイスの世界的な輸出が16億2000万ドルから17.2億ドルに 6.24% 増加したと説明しました。しかし、インドネシアのイギリスへの総輸出のうち、コーヒーは総輸出の 3.1% に過ぎません。お茶はわずか 0.09%、カコアはわずか 0.0004% です。インドネシアが直面している課題の一つは、両国間に貿易協定がないことです。これは2020年12月31日から、イギリスと貿易協定を結んでいるベトナムとは異なります。これでニュース終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、東カリマンタンのパナジャンパスルウタラから来ました。海洋水産省の海洋水産人事研究機関は、水産普及組織を通じて、パナジャンパスルウタラ、すなわち PPUC での塩農家グループの掲載を促進しています。 PPU 漁業普及コーディネーターのスリアンティによると、塩農家グループの結成は塩生産計画の加速を目的としていると述べました。昨年パルマでタンネルシステムを使用した塩生産の施行の後に、塩農家グループの掲載が行われました。その時、水産普及員は実験のためにそれぞれ4、6メートルの大きさのいくつかのタンネルを作りました。この試験では、タンネルあたり 150kg から 200kg のクラックソルトが得られました。次のお便りはバンダアチェから来ました。バンダアチェにあるシアクワラ大学、すなわち USK は、4学期の学生と2学期の学生の2世代にわたるオフライン講義システムの再実証を開始しました。USK の広報責任者であるムナウィル議長によると、オフライン講義は2021年2月15日月曜日から開始されました。チャイリ氏は、オフラインの学習は学長の回覧、つまりオフラインとオンラインを同時に組み合わせたシステムに従って実施されたと述べました。その実施のために1つのクラスの学生の数は最大50人に制限され、2つのグループに分けられます。最初のグループは25人、そして2番目のグループは25人です。最後のお便りは中部ジャワのボヨラレから来ました。ボヨラリのドゥクフ村のドゥクフヌングイジルで栄養価の高い粉末に生産されるサラカジッツの収支とハーブの調合のビジネスは COVID-19 パンデミックにもかかわらず増加する重要を受けています。ポッドテトコは COVID-19 のパンデミック以来、多くの人々が健康を維持するための人体の抵抗力を高めることができると信じている。アンポンアンポンなどのハーブ成分を探していると述べました。ポトテテクによると、神社、喧嘩などの辛い飲み物は体の免疫システムを高めると考えられています。サラクシッパウダーの生産量は2020年から現在まで増加を続けており、平均して月2トンに達しています。これでインドネシアのお便りを終わります。
Voice of Indonesia。
今日の歴史です。最初はインドネシア薬局専門家協会が設立されたについてです。1946年2月13日にバフィが設立されました。最初のバフィ会長、ゼイナ・アビディンです。最初のバフィ議長として、ゼイナ・アビディンとカシオは、ジャカルタの医薬品と機械をジョクジャカルタに移動する任務を与えられました。オランダ人が医薬品センターを管理するというニュースがあったからです。医薬品原材料、機械は電車で輸送されます。作業は国境地域のオランダの検査官にとって、目立たないように緩やかな輸送で2ヶ月で完了することができます。ゼナワビリンと他の薬剤師アシスタヌの友人は、薬品の成分と機械を取り除くことに成功しました。それからそれを必要とするインドネシア共和国の戦闘機に与えられました。 次はイスラエルは7つの失敗者本のうち4つを受け取ったについてです。ワウトマティスクリプトはワディクモランとその周辺の11の洞窟で1956年までの間に見つかったヘブライ語聖書のテクストを含む約900のドキュメントで構成されています。これらのテクストは紀元1150年から紀元70年の間に作成された唯一の聖書文書であるため、宗教的および歴史的に重要な意味を持ちます。1990年代までほとんど普遍的に受け入れられていた見解によると、これらの文書はクモラン地域に住む SNA のコミュニティによって書かれ、隠されていました。1955年2月13日、イスラエルはイスラエルの研究者がアンティクディラーから購入した7原稿のうち4原稿を聖書に収集しました。最後はフランスは最初の検知爆弾を試するについてです。フランスはイスラエルの科学者の助けを借りて核計画を開始しました。1960年2月13日、フランスは最初の検知爆弾であるゲボイスブールの爆発に成功しました。爆弾はサハラ砂漠でテストされました。フランスには少なくとも350個の核弾頭があります。フランスは210回の核爆発試験を実施しています。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku.Kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku, hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti,
sehidup semati, mentari pun tahu.Ku cinta padamu, percaya aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana. Setia akan ku jaga, kita teman bahagia.Pernah ku lupa kamu yang ku cinta dari ujung kaki hingga ujung kepala aku ingin kamu kamu yang ku mau belahan jiwaku kamu masa depanku berdua kita lewati meski hujan badai takkan berhentiHidup semati Mentari pun tahu Ku cinta padamu Percaya Aku takkan kemana-mana Aku kan selalu ada Temani hingga hari tua Percaya Aku takkan kemana-mana Setia akan ku jagaThank you.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとモザンビークの契約の利益についてのニュースをお伝えします。貿易副大臣のジェリー・サブワガ氏は、インドネシアはモザンビークと貿易協定から複数の利益を得たと述べました。これは、水曜日に西ジャワのバンドンで、インドネシア・モザンビーク特権貿易協定 PTA の境界を開いた時に、ジェリー・サブワガによって伝えられました。ジェリー・サブワガ氏は、合意の最初の利点は、市場の拡大であると述べました。モザンビーク市場自体を利用することが別として、モザンビークは南部及び中央アフリカ地域のインドネシア製品市場への入り口にもなり得ます。可能であれば、将来インドネシアはモザンビーク周辺の国々と協定を結ぶことがもできます。モザンビーク出身のジェリー・サンブワガによると、インドネシアも原材料の供給を受けることができます。例えば、宝石産業や繊維産業への綿の供給です。したがって、インドネシアはもはや中国やアメリカなどの伝統的な供給国からの綿花供給に依存していません。バンドンは多くの製薬、繊維、履物、その他のクリエイティブ産業が存在する可能性があるため、社交の場の一つとして選べられました。この2州の利益を考えると、ジェリー・サンビアガは、バンドンで活動している協業家を含む企業家が、この協定を最適に利用することを望んでいます。貿易省のプレスリリースによると、2020年にインドネシアはモザンビークに対して4857万アメリカドルの非石油およびガス貿易黒字を記録しました。インドネシアのモザンビークへの非石油およびガスの輸出数は5891万アメリカドルで記録され、モザンビークからのインドネシアの輸入は1034万アメリカドルでした。2020年のインドネシアとモザンビークの非石油およびガス貿易の合計は6926万アメリカドルで記録され、過去5年間で 15.97% の傾向がありました。インドネシアのモザンビークへの主な輸出製品はパーム油石品、脂肪酸、石鹸、紙が大半を示しています。将来的には、インドネシア製品のモザンビークへの多様化が進むことが期待されています。例としては、医薬品、靴、家具、自動車などがあります。例えば、医薬品の場合、インドネシアは 40% から 0% の輸入税の恩恵を受けています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Waktu yang terus berlalu, membuatku tak tahu.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソオンインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのベスキ区にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を埋めています。来訪者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために、丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランは、だいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの第二世紀生産を見ることができます。そしてビーチに泊まりたい人は近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Mencintaimu sungguh mudah, semudah satu dua tiga。 Tapi ternyata cinta kita tak saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu satu, dua, tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu
Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。
このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待者はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上演に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによればメンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスは、メンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文職と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Menunggu di sini di sudut sekolah tempat tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Kan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマ は一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パナガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
tak lagi percaya artinya cinta. Luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya. Waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam. Karena kau telah datang hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta. Hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu. Takkan ada yang memisahkan kita. Saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。